皆様おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治の私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。さあ、いろいろですね、この間にもやってたんですけど、もう毎日毎日休みがなくって、結局ここ数ヶ月丸一日休みがあった日が一日あったっけみたいになって、でもなんかだんだんですね、変な枠に時間の仕事が入るんですね。朝6時半からいいですかとか、夜10時の枠空いてますかとかですね、もうちょっとあんまりにもやめないと死ぬなと思っている最近の佐口です。そんな中でですね、久しぶりに私映画を見てまいりました。本当映画見るの久しぶりやなと思いながら見てたんですけれど、皆さんジェンダー平等指数っていうのをよく、ジェンダーギャップ指数って言いしますね、ジェンダーギャップ指数っていうのがよく聞かれるんですけれども、それの1位の国ってどこですかって言った時に、詳しい方はですねご存知だと思うんですが、アイスランドなんですね。アイスランド、そうなんだって思われるかもしれないんですけれども、そのアイスランドはですね、じゃあ古くからすごく意識が高くって、こうジェンダーの平等、男性女性 LGBTQ とかいろいろ、ジェンダー、その特に女性の平等っていうところがすごく意識が高かったかというと、全然そんなことなくってですね、その国がなぜそんなにジェンダー平等指数1位を連続で何年も取り続けてるのかみたいな話 の一番最初の発端というか、きっかけが描かれた映画を見てまいりました。アイスランド女性の休日、アイスランドの女性の休日っていう映画がありまして、これ京都シネマですね、市場から歩いてすぐの建物の3階だったかなにある、本当に小さな感じのいい感じの映画館なんですけれど、そこでなかなかニッチな映画がたくさんやってましてですね、他のやつも見たいなと思いながら、しばらく映画館に行けることはないだろうと思いながら後にしてたんですけど、女性の勉強会をした時にこの映画があるよっていうのを聞いて、どこか隙間があったらと思って、たまたまあって行ってきました。でこの1975年にアイスランドで起きた女性の休日っていうのは、この休日って名前がついてるのも特徴的だなと思ってたんですけど、要は女性がですね、仕事をストライキするっていう刺激的な活動がドーンと起きたんですね。その当時のアイスランドの国っていうのは、映画でもちょっと描かれてるんですけれども、女性は朝を男性が起きてくるまでに化粧しとけと、でも男性はコーヒーの入れ方も覚えなくていいんだと、で女性はですね、家にいて働かないっていうのが当たり前で、この農業組合が例に上がってましたけど、そういうところに入れるのは女性はですね、家父、つまりその男性と死に別れた女性は入れるけれども、女性で農業めっちゃやってる人っていうのも入れないみたいなですね、だからすごい過酷な、なんか日本の昔みたいな状態の中で、クリスマスになったらお菓子をですね13種類焼くとこがある時にめっちゃビビってたんですけど、すごい、少なくとも5、6種類ぐらい焼いて、で服は全部そこで新調するんですけど、全部手作りなんですって。もう私そこの世界では生きていかれへんなって、この段階で確定ってなるんですけど、もうお母さんとかヘトヘトクタクタになってるけれども、母は何をしていますかって言われたら、家で何もしていませんという回答になるわけですね。これ日本の女性も今はなお多くさらされている、家事は経済的な評価とか社会的価値が低く扱われてしまう問題っていうのが、アイスランドも地で言ってたわけです。でところがですね、その中でなんか女性が立ち上がるんですね。でこれはもう平等にしていきたいっていう話で立ち上がるんですけれど、とにかく一旦仕事辞めようよ、ストライキしようよって話になって、女性たちが立ち上がるんですけど、そのストライキっていう単語をですね、やっぱりこう女性の中にも右派って言ったらあれですけど、今までの文化を守ろうとする方々がいて、いろいろ話し合いを繰り広げて、なんかもういやもうストライキはしないっていうことをね、その方々は言うわけです。でそれじゃ休めないと、その中で一人パーって出てきはって、じゃ休日っていう名前だったらどうってことです。このサーの女の人、サーというか変えていきたい革新的な女の人たちは、休日なんて生ぬるいものだ、ダメだって言うんですけど、それで言っているとあんまりぶつかってやってるとですね、元も子もなくなってできなくなるので、ちょうどそれだったら休日でということで、女性の休日っていうふうに銘打ってやりましょうってなったんです。で一人一人がこう口伝えでやっていくんですね。赤いストッキングを履いていくみたいなことを言ってはったんですけど、それを象徴的なものとして、女性が、できるんかなって、全国で日本で考えてみてくださったら、もうちょっとちっちゃい国ですけど、 あの女性が働いてますよね。その働いてる女性が休むっていうわけですよ。で、まあ、向こうは水産業とかも盛んなので、水産業の工場で働いてる女の人たちは休むと、で家で子供見てる人休むと、で今日もなんかお皿洗うのもおむつ替えるのもできない男性たちを残してお母さんの仕事も休むっていう話になった時に、あのどういうふうになっていくのかっていうことがその映画の中で描かれてるんですね。特にやっぱりこうその中でも今日本でもそうですけども、あの男女と同じ仕事、これ同一価値労働同一賃金、もしくは同一労働同一賃金という言い方をしますけれど、あの同じ仕事の内容をしていたら同じ賃金が欲しいよねっていう、まあ、当たり前のように見えるんですけど、実は本当にそうなってるかなっていうのが、あの 見えにくいので、やっぱり格差があると言われている問題、これがアイスランドはもう昔ほぼ公然にですね、女性は別にそんなに賃金高くなくていいよね、あなたの家計は旦那さんが支えてるんだよね、で、夫が支えてるんだから、あなたの給料っていうのは服代とか化粧品代とかそういうものに使われるんでしょ、じゃあ高くなくていいよねって、なんか意味のわからないあの理屈で低く押し込められていたっていうふうに、あのまあそれはちょっと大げさに描かれてる部分もひょっとしたらあるかもしれませんけれども、そういう形の中で女性が反旗を翻したっていうことになったわけです。であんまり詳しく言ってしまうと見に行く楽しさがなくなると思うんですけど、とにかく多くの女性が一斉に仕事も家事も育児も放棄する、そしてある広場に集まる、でそれだったら女性抜きでは社会が回らないんだよっていうメッセージをドーンと社会と男性とそして政治に突きつけていくっていうことを起こしたっていうことが描かれている映画なんですね。これが結局以後制度文化、これはやっぱり男性たちもあの中でもですね、こう男性が映ってるんですけど、やっぱこうそれを迎え入れてくれる男性とか、広場に集まった女性たちをもう感心したような顔で見てる男性とか、あのもちろん男性の方が受け入れる分素養っていうのは多少そこにヨーロッパでいろんな運動がオランダで起き、フランスで起きみたいな状況があったっていうことは大きかったのかなと思うんですけれど、そこでやっぱり9割、実に 90% の女性が一斉に休んだ時に本当に国の機能がパンクしたらしいですね。子どもたちどうするのって言ったら、家でお母さん見てますから、そんな保育士さんとか預かってもらうとかベビーシッターとかその発展しませんよね。だから男性の会社に連れて行ったらしいですね。でも男性の会社仕事にならへんって言うけど、もうとにかくお願いねって言って置いていかれるもんだから、男性たちはそれを一生懸命みんなでお互いに見張ったりとかですね、それはパニックだったことでしょうって、だっておむつの替え方分かれへんから子どももいい迷惑かもしれないんですけど、でも子どももあのお母さんを帰ってきたら、あのきっと髪なんかすごい優しく迎えたみたいな話のエピソードも中にあったりして、あの本当に非常にドラスティックに、女性がいなかったら社会が回らないでしょって、同じ仕事してるでしょっていうのをやってるんですけど、じゃあそれってなんかあの映画の中でもすごく描かれてたのは、男性はですねすごくそこに抵抗感を示して、まるでの全てを奪われるかのようなっていう表現だったと思いますけど、気がして反対するとか苦々しく見るとか、いろんなそういう男性の像が当時ですよ、昔の古い時代 にあったっていうことがあったんですけれども、そこで女の人がねすごい出てきて印象的だったんですけど、おっしゃるんですよ、あのいやそんなことないわよって、どんなに男尊女卑みたいな感じでも、あの私はその夫を愛しているわ、ただちょっともうちょっと平等になってほしいって思うだけなのっていうのがすごく印象的で、何もその全てを奪い去ろうなんて思ってないし、自分の方が上に立とうとは思っていないし、ただ上に立たれることに慣れていない男性は女性に上に立たれるような気がして怖いんじゃないかみたいな感じにはさ、これも言い方が私の言い方が下手くそで、男性のリスナーの方がいてなんかちょっと嫌やと思いはったら本当ごめんなさいなんですけど、かつてアイスランドではそういうことがあったんだけれども、そこをきっかけにですね、今もう本当にジェンダー平等指数ナンバーワンっていうのを何年も続ける素晴らしい国になったということなんですね。ちなみにこのジェンダーギャップ指数って、あの経済参加とか教育の制度とか健康とか政治とか、そういういろんな項目で男女の平等を一生懸命こう算定してくださるんですね。男女の賃金格差とかですね、日本はですね教育とか健康とか高いんですよ。で経済もそこそこ上がってるんですけど、でも148カ国やったかな、118位とか、そんな中すごく低いところに甘んじてますね。でこれがなんでって言われたら、やっぱ政治分野であの低いからなんだそうです。で今回ちょっと首相が女性になられてどういう影響があるのかっていうのは分からないですけれど、まあでもそれってなんかすごい特異点みたいなね、ちょっと特別な話だと思いますね。なんか滋賀県議会議員も今44人中44議席中6名が女性なんですけど、ちょっと前まで7人しかいない、 16% しかいないにもかかわらず、日本の都道府県議会では4番目って言ってたかなに多い、女性が多いんです。 ちょっと議会の議場を私一回本当に前も言いましたけど借りて、ほとんど全部女性で埋め尽くして7人だけポロポロと男性入れて、もう全て平等なことを決断できて、全てインクルーシブに多様性に満ちた議会ですって言ったら、男性の方ええってなると思うんですけど、まあ、まさにそれと逆のことが今の日本でも行われている。非常にこれをまあだからといって女性の9割が日本で休むことができるかっていうと、またそういう問題ではないかもしれないんですが、やっぱりですね、諦めなかった女性の姿っていうのがそこにすごく描かれていて、一人が声を上げて、まあ、グループですけどちょっと上げていく、伝えていく、なんか伝播していく、で動かせないと思って誰かがやめて止めてって、まあ、そんなことしたらダメよっていう人もいたし止めてるんだけど、そこを乗り越えてこう超えていったっていうところがですね、最後見てみたら9割もうみんなが社会を変えられるって確信に満ちていく最後の広場のシーンなんかは、実物の映像も流れてくるんですけれど、これも今女性のことばっかり喋ってますけど、男性だって他のマイノリティだっていろんなことで苦しんでおられる方々がやっぱ変えられる、これアライっていう応援するっていう人の存在とかも非常に大事だと思いますけれども、今の時代はやっぱこう諦めずに社会に影響していく、変えていこうとするっていうことがかつて起きたことが、そのものすごく、まあ、戦後の日本みたいなもっとひどかったかもしれないようなアイスランドの状況を今のジェンダーギャップ指数1に持っていったんだなっていうのを非常に感慨深く見ていました。まあ、日本もですね、いろんな法改正もなされていますね。まあ、女性支援法なんてとか私短く読んじゃうんですけれど、やっぱり売春防止法って言われる、昔女性が何か貧困とかに陥ると売春とかに行ってしまう、そういう人を保護して更生しなければっていう法律から、そうじゃなくて女性を支援しエンパワーするんだ、この女性支援のあり方が保護更生っていうところからエンパワー励ましっていうところに変わっていくっていうのが、今まさに法律が日本では大きく変わって、これものすごい理念の大転換なん でこれを受けて今まさに滋賀県も滋賀のパートナープランっていうのがあるんですけど、それの改正に計画ですね、計画がこう改正されていくっていうところを受けて、こうやっぱりこういろんなこう先人たちが積み上げてきていただいたものっていうのを、そこにですね、やっぱり毛細血管に血を通すように一つ一つの項目大事なんだよな、例えば 20% って書くか 30% って書くかで全然違うとかですね、そういうところをこう頑張って私も県議としてできるところから取り組んでいきたいなと思いました。社会は変えられる、そういう確信に満ちた映画12月4日まで京都シネマさんで放映されています。女性の休日、お時間あったらぜひご覧ください。さあ今週も終わりの時間となってしまいました。聞いていただきましてありがとうございます。ずいぶん寒くなってまいりましたけれども、どうぞ良い週末をお過ごしください。佐口芳恵の暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵がお送りいたしました。また来週お目にかかりましょう。